意味において本当に素晴らしい世界の一番場所にいるんだということを覚えながら、語る方針また聞く方針を持って神様を見上げていきたいと思います。選手はですね、御言葉を読んで、そしてやってみよう、あできないあかんとですね、その御言葉を読んでやってみてあかんとですね、この、ね、この負のスパイラル渦潮みたいなね、そんな話をしますけど、皆さんどうですか、やってみられて、あ実際そうなったとね、本当にその通りでございましたみたいな感じの方おられるでしょうかね。御言葉を読んで、そしてやってみる、でもね、できない自分、ね、でぐるぐる回ってね、落ちていくみたいな雰囲気ですね。そうじゃなくて突き抜けるっていうことです。私は神様にあって、そういうあなたを神様は愛しがさっているんだ、それが恵みに生きる信仰ということを分かち合いました。皆さんですね、初めにですね、この聖書というのはですね、何のために書かれたのか、皆さんはね、私を追い込むためね、本当に重箱の隅をつぶくために書かれたのではありません。聖書はこう言っています。ヨハネの20の30して、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。はっきりと聖書が言っているんです。つまりですね、聖書というものはもう永遠のベストセラー、世界で聖書を知らない人は誰もいないわけですが、これはよりよく生きるために書かれた単なる道徳書ではありません。それをもう包括する最ももっと深い永遠の滅びからどうしたら救われるかということが書かれている神の御言葉です、ね、だから全ての人は例外なく神様に作られたものとして、神から離れ自分中心に自分を神とするような罪の性質を持って歩んでいる罪人、永遠の滅びに向かっているもの、そういう私はどうしたらそこから救われて本当の幸せの人生をね、歩むことができるのかということが書いてあるのがこの聖書なんですよ。ですからこれは学問書でも何でもない神の御言葉です。そのことをね、まず覚えて、さっきのね、だから神様の御言葉に従っていって歩んでいこうとしますけども、できないってなったら突き抜けてくださいね。神様がそんなお前を愛してるんだよっていうことですね。皆さんいかがでしょうか。つまり私は神の言葉をいただけばいただくほど、自分の力では行いでは清くなることも救うこともできないということがわかるんです。ですよね皆さん。いやいや、私は自分で自分を救ってるんですよっていう人いないですね。もしそういう心で神様と向き合うならば、それは本当に愚かなことですよね。自分で自分は救えないと本当に分かったら神様が分かるんですよ、ね、そうです皆さん。まあ何度も言いますが、皆さんがお医者さんに行きます。そしてレントゲン取りました。肺が真っ白です、大変ですって言われます。でどうします皆さん。分かりました、風邪薬飲んで頑張って治しますとか、明日からトレーニングしますとか言わないですよね。もうその筋の最高の名誉を探すはずですよ。自分の中に死に至らしめる病があることが分かったら、それをどうにかして最高の主治医を探すでしょう。だから自分で自分が救えないと分かったら誰かに救ってもらうんです。ことは永遠の命ですよね、永遠の滅びです。だから自分で自分は救えないということ、あ自分は自分できれいになれないんだ、作ろうことはどんどん上手くなっていくでしょう。大人になればね、巧みに笑顔もね、本当に、ね、あの営業スマイルってあるじゃないですか。あれ皆さん練習するとしてました。私営業マンで練習しましたよ、ね、鏡を置いてね、未だに下手なんですよ。私歯が出ないんですよね。いつもこうやって真顔でこうやってやって、でもね、うちの息子が、この息子で息子の一人がめちゃめちゃうまいんです。本当に笑顔がいいなと練習したのって、ね、練習したのかってね。まあでも練習するんです。でもね、心から本当に笑っているこれが顔に出るかって、それは別物ですね。やっぱ営業スマイルっていうのはね、やっぱりね、あるんですよね。それが子供はできないんですよね。でも大人はできちゃう。だからイエス様は子供を見習いと言われたんですよ。皆さんどうでしょうか、ね、つまり私たちは自分で自分は救えないし、自分で自分を清くすることもできない、 キリストの命というものがないからです。でそういう私たちにイエス様は公の生涯の最初に大変インパクトのある印を行われているところがここですね。皆さんも何度も聞かれたし何度も読まれたこのもう題名も言えますよね、カナの婚礼ですね、はい。まあ、今日はですねカナの婚礼っていうふうにつけなかったですね、水を汲むしもべ、まあ、そのまんまですけどね、まあ、さあ今汲みなさいというのがこの中心聖句です。皆さんここにですねものすごいメッセージがあるんですよ。まあ、ここにっていうかここにもですね、つまりですねそのような私たちが本当にですね神様の願われる通りの歩みをしていくための奥義と真意が隠されているね。なんかワクワクしませんか、どんなことかなと。これで終わりますなんて言いませんよ。ここからですね皆さん聞いて、皆さん心をですね期待によってね神様からの御声を聞こえてきますから、このカナの婚礼どういうことがあったのか、では一節二節を見ましょう。では三、はい。それから三日目に、
そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。
3節もですね、3、はい。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。はい、そうですね。舞台は結婚式です。皆さん、結婚式はですね、当時のユダヤの、文化ではですね、この村中の人を集めるんですよね。親戚上だけではなくてですね、めちゃめちゃ大々的にやるんですよ。つまりですね、お家の一大事業です。ね、もうお家がかかってるわけですよ。で1週間ないし2週間めちゃめちゃ長いことするんですね。え、そして夫婦となった2人を祝福するんですね。だから粗相があったりすることは許されない。でもですね皆さん覚えましょう、この最初のイエス様の奇跡は失敗から生まれたんですよ。皆さんね、失敗はダメだというね、そういう価値観を捨てましょう。失敗から生まれてるんですね。しかもですね、結婚式というお命大事業でね、そのことが起こった。つまりブドウ酒が切れたんです、ね、え、だからそれだけ長丁場だから、ね、大体こうね見越します。でもそれ以上の人が来たんでしょうね、まあ、それ以上の大酒飲みがいたのか分かりませんが、亡くなったんですよ。ありえないですよね。皆さん結婚式の失敗ってね言われたら私もいくつか思い出すんですね。私も指摘させていただく中で、まあ、指輪を間違えたりですね、はい思い出しましたね今わかります、こうね、知識がね、新郎に渡す指輪は新婦の指輪なんですよ。私新郎に新郎の指輪を渡してたまあそれ何とも言いますけど、でも新婦に新婦の指輪を渡したらどうなります、入らないんですよね、はい。まあ、ここにおられる方なんですけど、すいませんでした本当にというですねいうことをしてしまったりですね、あとですね、あまりの緊張で、これ私じゃないですよ、不思議な御言葉を呼んでしまったりですねわかりますよ大体ね、彼らは何を、まあ、そうね、そういう御言葉を呼んでしまったりですね、まあ、そういう言葉を呼んでしまったりですね、そういうもう失敗があるわけですよ、順番間違ってしまったり。でもそれはリカバリーできるんです一応ね。でも皆さん、このブドウ酒が切れたらリカバリーできないんですよね。そうなんですよ。ね、もう一個しかないんですよ、手立ては。ね、買いに行くしかないんです。ね。そういうですね、お家の一大、もう事業の中の失敗をしてしまった。なんともしようない失敗ですよ。非常事態です。でそれに対して、マリア言いました。ブドウ酒がありませんと言いましたよね。誰に言いましたか？イエス様に言ったんです。皆さんここもですね受け取るメッセージです。もうね、いろんな課題が起こった時にイエス様に持っていくんです、ね、イエス様に持っていって解決できない問題はありません。ですからね、方向性はね、マリアは間違ってなかったんです。イエス様を持っていく、ダイダイさんでもなくてね、またいろいろね、そういうような世話人とかしもべもいました。イエス様に持っていったんです。まあ、ここにですね、読むと、そこにイエスの母がいたと最初の一節ありますよね。そして皆さん、このブドウ酒がありませんと非常事態のことをイエス様につけたということは、マリアは単なるお客さんではなかったということがわかりますよね。 だってお客さんならばどうですか、あ、もうどうしないぞ持ってこいみたいなことを言うだけでしょ。ありませんっていうのは主催者側だったということです。だから親戚か何かの、ね、結婚式、そしてまたですね、当時のユダヤの社会は家族を本当に大事にしますから、こういうことは一大事業は当然夫婦でやりますよ。でもヨセフの名前が出ていないということから、ヨセフは早く亡くなったんだろうとここからも言われるんですね。だからね、マリアは心細かったんでしょうね。もうこんな大役をね、でも武道士系だどうしようかと、そして頼ったのが長男イエス様だったんです。当然イエス様の誕生はあの30年前御霊によってガブリエルによっておめでとう恵まれたからというふうな、その貢ぎを受けて誕生することは知っていましたよね。だからイエス様に向かったということもあったんでしょうね。本当に何とかしてほしいと懇願した。さあ皆さん、イエス様はですね、これで長男のね腕をね見せようと頼もしさを見せたでしょうか。皆さんで見ましょう。イエス様はどう言われたのか、4節、皆さんで3、はい、すると、
イエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるでしょう、どんななのか私の手には書かれていません。
はい、さすがイエス様と思いました。おいおい、何やねんこれって思いました。なんじゃこれって思いました、ね、日本語でね読むとね、もう発倒したのかと思う。自分の息子がそんなんやったらどうすか皆さんあんたいい加減ですよ、今まであんた一人で大きなったと思ってたのちゃうでとか、なんかいろんなことがバーって出てきるんじゃないですかね。ちょっと母マリアの気持ちになって読んでくださいね。ねえ、あなたは私と何の関係があるんでしょう、何なんですかね、皆さん、まあ、こういう時にですね、あの元々の言葉をねやっぱ調べていく必要がありますよね。あの、まあ、でもこれ語訳じゃないですよ、そういうニュアンスです、まあ、こういう書き出しはできないんです、日本語はですね。つまり、ね、ここで何が言いたかったのかというと、あなたのやり方と私のやり方とは違うっていうことを言いたかったんですね、イエス様。でまたこの女の方というのは実はですね、これ尊敬を込めた言い方なんですよ、当時のね、あのクレオパトラを呼ぶときも同じような言葉が使われてますね、うん、だからそれは分からないです。だからこういうことですね、私の関心とあなたと関心とは違います。愛し尊敬するお母さん、私の本当の目的を成就するときはまだ来ていませんが、でも心配しないでください、この事態を私に任せてください、そうすれば私のやり方で解決しましょうみたいな内容ですね。え、だってことは私のやり方とはあなたの言うと違うってことです。イエス様ってね、あの、まあ、日本語でもマムシのせいとかね、なんかすごい辛辣な言葉言われるじゃないですか。でもニュアンスと、そう、もっとすごいんです。もともとのことはもっとすごい言葉です。つまり心を刺される、つまりハッとするようなことをイエス様は言われているんです。ここでつまりマリアは何がしたかったんですか。イエス様がなんか魔法かなんか使ってね、不思議な方法を使ってなんかこうワインが上から降ってくるとか、まあイエス様がの力を持ってワイン買いに行けみたいなね、そのこのリーダーシップを発揮するとか、まあそんなこと、つまりですね、その場を対処することをマリアは願ったんですよ。その場の危機をなんとか救ってほしいと。でもイエス様は違うんですよね。イエス様は私の時は来ていない。イエス様が私の時ということは十字架の時なんですよ。つまり父なる神の支援を果たすあの十字架で私の罪の身代わりに死なれ復活するという父なる神様との架け橋を備える時のことを私の時って言われますね。これはあのクロノスではなくてカイロスです。神の時ですはまだ来ていないってことです。だからね、こういうね、もうあえてハッとするような言い方をされたんですよ。皆さん今ハッとしたでしょ。ハッとするより怒りが湧きました。根軸しようと思いました。ハッとしてくださいね。ハッとね、あの御言葉の言い方はですね、心を刺されないと私は変わらないんですよ。だから心を刺されるようなアプローチって結構ありますよね。なんなんこれって。それが狙いなんですね、神様の。なった時にそれで終わってはいけない。そこから神に向くんです。だからそういう時があった時はね、深く聖書を学んでいただきたいんですよね。でここでですね、ハッとした、マリアもハッとしたんですよ。申し上げたように30年前そういう経験をしているからですね。マリアはですね、ここで気づいたんですよね。肉的な思いではなく、その現実をですね、何とかするという対処ではなくて、 霊的な目が開かれたと言うでしょう。ああ、イエス様はただの人間ではないということを再確認し、再認識し、イエス様にどういう形でかわからないが、この人のこのイエス様のやり方に任せようという思いを持ったんですよ、ね、だからこう言ったんです。マリアは5節読みましょうか。では3、はい、母は そうでしょ。皆さん信頼しないとこういうこと言われないと思うんですよね。つながっていくわけです。信頼するからよく分かんないけど、マリア自身はこの方が言うことは何でもしてください、ね、マリアは主催者側にいましたから、ね、その手伝いの人にそういうふうに言うことができたんですよ。これね、もし本当に信頼がなかったらね、何言うとるこいつと思ったらね、もうそういえばあんた帰りなさいみたいなね、話で終わると思うんですよ。そうじゃないですか皆さん。信頼が生まれたというか、もう一度再確認した。あ、そうだ、息子イエスは息子だけども神から、神の子なんだ。皆さん、私はどうでしょうか。私はマリアのように神様の大きな技を経験しているにもかかわらずね、救いという大きな技を経験しているにもかかわらず、神を見ないで現実を見てね、困惑してね、うわーどうしようどうしようっていう風になることってあるんじゃないですか、結構、ね、そういう私たちに対する本当にメッセージですよね。これは聖書全体が教えているメッセージです。現実的な解決、肉的な解決を求めてしまっていることはないでしょうか、ね、マリアもそうでした。でもマリアがハッとされたように、私たちも全能者イエス様に方法は分からなくても、あなたに任せますと委ねていけるものとされたいと思うんですね。このことをまず私は覚えましょう。ではその何でもしてあげてくださいと言われた、まあ、今日の隠れた主人公と言われますこのしもべたち、まあ、水を汲むしもべ、名前も出てきますよね。どうしたんでしょうか。5節から、あ、すみません、6節から読みましょうか、6、7、8ですね。では3、はい、さて、イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持ってきなさい。彼らは持っていった。さあと書いてますよね。今日の中心聖句の8節が踏まえています。皆さん、これ今読んでどんなことを感じられましたでしょうか。だから聖書の見方はですね、その登場人物に自分を重ね合わせることですね。今は水を汲む証明になってくださいね。今イエス様に何て言われました。状況説明がありましたね。まずそこには80から120リットルの石の水がめが6つ置いてあったとあるんですよ。皆さん、これ大体皆さんの家庭のお風呂ですね。お風呂、まあ、平均100キロとしたら、かける6で600リットル、1リットル大体1キロですから600キロですよ。それを満たせと言われた。皆さんね、時は2000年前ですからね、蛇口になった、まあ、蛇口自体がないですよ。大体1キロぐらいの距離を水汲み場で行くわけですよ。えっちらこちら行ってですね、水を汲む。皆さんどうですか。私も、かつてね、無事の時に断水があった時に給水車の前に並びました。めちゃめちゃ大変だったんですよね。だから今災害のね、中にある方本当大変だと思うんですけども、皆さん経験されたことありますか。給水車を待って並んでね、もう1回行くのに 2,3 時間かかりますよね。重たいですよ。それをですね、から何回繰り返したかと思うんですよね。なんとその清めの式台によって置かれていたその水がめのその水を満たしなさいって言われた、ね、皆さんどうでしょうか。あの世話役というかこのしもべだから、まあ、その時ですね、状況も分かっていたか分かっていないかということを書いてますが、おそらく分かっていたと言われるんですよね。しもべですからね、状況がね、いち早く着く 伝えられる立場にいますよね。武道者が亡くなったって買ってこい言われたら買っていく立場でしょ。じゃあもうひょっとしたらもうよし買うな買うな思ってもうなんかこうねこうスタートライン立てたかもしれませんね。変化チンタンだよね。そしたらいきなり言われたことなんですか。水がめに水を満たしなさい。さあ皆さんどうなりますか。はぁってなりますよね。何ですかって。水がめに水を満たせ、まさにですねこのわけわからんことを言われたという状況ですよね。え、常識はぶどう酒買いに行くことでしょ。でも何ですかそれと。でも聖書は彼らは水がめを淵までいっぱいしたと書いてあるんですよね。え、皆さんはどうでしょうか。手伝いの人であればそのように行うでしょうかね。え、状況が分かっていたとしてブドウ酒を買いに行けと言われたらまだ納得して行動できるでしょう。しかしブドウ酒が足りないのに水を汲んでこの水がめにしかもすごい労力を使っていっぱいにしなさいという本当におかしい、これは命令ですね。はじめにね一言でもね、私がねその後ブドウ酒に帰るからやってくれないって一言あればね、まあ信じるか信じないかのありますね。言ってるから、ああそうかというのはあるじゃないですか。そうかって思います。でも全く何も言わずにね。でこういうことってね聖書はあるんです。例えばアブラハムに行きなさいって言ったでしょ。アブラハム、皆さん絶対聞くでしょ。行きなさい、どこに行くんですかって聞くでしょ。買い物行ってきてって、わかりましたって、まあ時々ね早がってして行く人いますけども、あれどこ行くんやったっけって思うじゃないですかね。でもそういうこと結構あるんですよ聖書って。神様は意味のないことはされませんから、そこに意味がある。本当にね人間的な上では一言言っておけばまだねやりやすいと、いっぱいいろんなことを思いますよね。でもただ水を汲め、ただ水を汲めです。このような無意味な命令に対して皆さん従うことができるでしょうか。皆さん昔ですね、まあ、戦時中ですね、まあ、ローマの時代もそうだったんですけども、あの拷問があったんですね。何かこうね吐かすためにね、拷問の一つにですね一番過酷な拷問は水を右から左へ左から右へ描き続けることだったんです。お分かりですか。つまりこれをひたすらやり続ける意味ないでしょ。つまりそういうことをし続けると精神が破壊されていくそうです。つまり人は無意味なことを行い続けると、しかも強いられてしまうと精神が、ね、破壊されていくんです、ね、まあ言ってみればイエス様はこれに近いのことを言われているんではないかと思うんです、ね、しかし彼らは水がめをいっぱいにした。なぜそんな重労働をまた納得しない前にできたのかと思うんですね。まあ奴隷ではね、あのそれをすることはあの、まあ、強いられてもやるという立場でしょう。でも彼は実は奴隷ではないんですよね。アルバイト的な雇われた人、断ることもできた人なんです。でも断らずにやった、なぜやり終えたのか、その聖書は理由は書いてないんですけども事実だけです。でもここに深いメッセージの一つがあるというでしょうね。で皆さんならば私ならば文句言うだろうし帰ってしまうかもしれません。でもねできたのはやはりですね聖書全体から見ていくときに一つのですねこのことを気づかされる、つまりイエス様の存在ですね。皆さんイエス様ってどういう方ですか。イエス様は社会的に迫害阻害された人に目を留められて罪人と一緒に食事をされたり、ね、多くの人が来病が移るというふうに触れもしなかった、近くも寄らなかったその人に触られた方ですよね。そのイエス様はまさにこの時にも近くにおられたんではないでしょうかね。おそらく彼らが、ね、水をね水がめにバシャーと入れるそのところにおられて、監視ではないですよ、ちゃんと働いてるかではなくて、ね、本当にですねその働いてるその存在とも受け入れて愛のあの眼差し、監視ではなくて優しい眼差しを持って見ておられたんではないでしょうか。そしてその人々がイエス様の元に来てこう水をこの水がめに入れるたびにやはりイエス様を見るでしょう。初めはですねなんでこんなことさせるのや意味ないのにとは思いながら睨んでいたかもしれない。でも何度も何度もそのことをするうちにイエス様の その回しを見ることを通して、この方は何か意味があるんではないか、この方は何か考えがあるんではないだろうか、この人は普通の人と違うというような、イエス様に対するある一種の不思議な思い、つまり信頼していこうという思いが芽生えてきたのではないでしょうかね。そうでなければですね、この淵までいっぱいにしたということはできないじゃないですか皆さん。しかもね、満たしなさいだけで淵まで満たしたんです。つまり言われたこと以上のことをやったんですよ。これ考えるのは一つですよ。聖書全体を教えるイエス様の姿に触れたからではないでしょうか。イエス様はあなたの行動生き方を変える方ですよね。しかも納得のできないことをし続けることができるのはイエス様の働き以外何もでもないんではないでしょうか。まさにそれは小さいかもしれない、これは信頼、つまり信仰ではないでしょうか。皆さん、信仰とは何ですか。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる、つまり目に見えないけどもそこにあるかのように生きる、つまり神様もですね、目に見えませんよね、でもここにおられるわけですよ。いやいやいや、目に見えないからないっていうふうには言えないですよね。空気もあるし、風があったらあったんだ、何も吸えますから、あと電波がありますよね、携帯で話せますから。だから目に見えないからないとは言えません。私は目に見えないけども確かに神がおられるということを聖書としていろんな証拠を通して知らされ知っているわけです。そして信じているわけです。つまりですね、この天才の者は水が水を得るたびに信頼が増し加わって、そしてああこの方何かしてくださるというワクワクする思い、つまり期待ですよ。信仰と期待感が増していったんではないでしょうか。皆さん、イエス様に近づけばね、そのことがね増してくるんです。皆さん、その経験をされているでしょうか。されていれば幸いですよね。でもするためにはね、やっぱりこれだけの重労働が必要なんでしょうね。つまりこれが私たちというところの奉仕ですよ。神の国を広げ立て上げていくという働きに携われば携わるほど信頼度が増し、信仰が増し、期待感が増すんです。誰にですか。神様にです。彼らはそのことをですね、経験させていただいていたんですよ。意識しなくても。まさにこれは私たちの人生、信仰生活と同じです。イエス様の信仰を持たねば、いろんな意味不明なことが多いでしょうね。人生送っててもいろんなことあるじゃないですか。不条理なこと、なんでこんなこと起こんねんて、わけわからんて。神様知らない人はもう腐って文句言って人に吐けね、わー言って酒飲んでうさばらし多いですよね、じゃないですか。でもそこには意味がある、目的がある。神の気があることを私知っているものとして、あ、これは本当にですね、神の大いなる宮さんがあるんだということを覚えて期待できる。家庭の問題、学校の問題、仕事の問題、また人生のいろんな深い問題、夫婦の問題、様々です。でもそこでイエス様に目を留め続けているならば、イエス様の信頼が生まれ、そしてそのことを通して神様がしかさるという期待が増してくるんです。彼らはイエス様がいわゆる以上のことをしました。淵までいっぱいにした。皆さん、いかがでしょうか。神様は全能なる方ですから、別にこのようなことを天才の人にさせなくてもね、言葉一つで天地を作られたことですから、できたんですよ。でもあえてこのようにさせられたというのも意味がありますよね。つまり神様ですね、全部イエス様の側でこのような奇跡をされる方ではない。私を神様の協力者として共に働くように招かれているんです。それに従うときにその技がなされていくという真理があって、そして私たちがうおーっと感動するように見せられるんです。まあ皆さん、この後何が起こったか分かりますよね。すごいことが起こったんですよね。彼らが節までいっぱいにした、つまり神の御言葉に、不条理と言われる御言葉に従った時に何が起こったのか、それをですね読んでいきましょう。ではもう一度8節から見ましょう。8節から10節まで、では3、はい、 イエスは それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。アメンです。水がブドウ酒に変わったんですよ。これがイエス様がされた意味のある奇跡だったんです。皆さん、奇跡というのは単なる不思議な技です。でも印というのはですね、単なる奇跡ではなくて目的が伴う奇跡を印と呼んでいます。つまり神様が創造者の神であり救い主ということを知らせるためのものだったんですね。皆さん、この中に水をぶどう酒に私もできますと言いますか？いないでしょう。これは無から有を生み出す働きなんですよ。無から有を生み出すのはこの世界中歴史上誰もいないんですよ。無からですからね。もう既にあるものを加工するのは得意ですよね。私たち日本人は得意。違うんです。無から有、そのきっかけを作ったのがこの御言葉に従ったこの手伝い、水を汲むしもべたちです。皆さん、さあ水を汲みなさいという言葉だけでも従うのは難しいと言いましたよね。じゃあこの2回目、2つ目言われたイエス様の言葉、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話のところに持ってきなさいって言われたら、皆さん何て言いますか？あんたが持っていてえなんて思いますだって叱るでしょ、持っていったら水ですからね。そうしません、私だったらそう言いますね。いや、イエスさん持ってくださいよ、だって私叱るの嫌ですよ、だってもう舐めてんのかみたいな話になりますよね。水ってまあ関西人だったらね、飲んで、あ、白ワインかって言っちゃ水やないかみたいなね、そんな、まあ、あのね、ボケツッコミかもしれませんねまあそんなこと書いてませんけどね、あ、白ワインかとかね当時はね、赤ワインですからね、はい、あの水でしょ。どうですか皆さん、これ非常にハード高くないですか？今汲みなさいって、水汲んだのに水汲んでどうすんねんっていう感じですね。本当にそうだと思うんですよ。でも彼らは何ですか、持っていったんです。なんでですか？だから私が先ほど申し上げたね、あの信仰と期待感があったからできたとしか言いようがない。私やらないでしょ、叱られるからですよ。なんでこんな目に遭うんですか私が、っていう、こういうことたくさんあるじゃないですか。私たちも、私がするんですかこれってあの人にやらせてくださいよってね、えこれみんな思いますよね。これは罪の性質ですよね。私がしますっていうところまでよっぽどやっていかないですよね。でも彼らはやったんですよ。そして8節から9節の行間がどれくらい時間があるか分かりません。もちろん持っていく時間があったんでしょうね。で、9節いきなりこう書いてます。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。で、その味わってみた感動がこの10節にですね、良いブドウ酒だったんですよね。で、当時は全然もう長く続くので、大体やっぱ水で薄めるんですよ。で、やっぱり火が経てばやっぱりこう味が落ちてくるんですよ。で、当時がそれはもう当たり前だ。でももう味が濃かったんでしょうね。濃厚で、うわすごいという世話役もね、感動して、結局どうなりました？水を汲むしもべは褒められたんですよ。すごいじゃないですか。この素晴らしい奇跡を知ったのは誰ですか？イエス様と水を汲むしもべだけです。聖書ははっきりとね、しかし水を汲んだ手である者たちは知っていたとはわざわざ書いてある。これは皆さん不快じゃないでしょうか。つまり本当にですね、なんだこれと、なんでこんなしんどいのと、ようわからんわと、でも神の御声がそう言ってるからやりますという、そういうようなものにしかわからない恵みがあるということです、ね、これがいわゆる神の国を掲げていく奉仕に携わる恵みの特等席ということです。皆さんどうでしょうか。しもべは知っていた。神の国を広げて掲げるイエス様の御働きに入れられているものとして、さまざま困難もあるでしょう。しかしその恵みを本当に、その恵みとして体験しようと思えば、 苦しみが伴うこともあることを覚えたいんです。彼らは苦しんだ、悶々としたでしょう、心も。なぜこんなことをするのか。人間は納得しなければできないというふうに申し上げました。そういう作られている、基本的にはそうでしょうね。でも全ての言葉を納得しなければ私は動きませんというのは違うんです。信仰というのは納得ではないからです。信仰とは何ですか。神の御声を聞いて決断することです。状況を見て、あ、これは私にとって損かな、得かなと思って判断ではなくて、たとえね損であろうとも神の御言葉に迫られた時に決断して歩んでいく、あなたの意思がそこにあるからです。私はですね、強制してね、ロボットのようにね、信号が来たらね、動くように作られたわけじゃないんです。よーく考え、よーく祈り、よーく御言葉を聞いて決断する。で、決断した時に主は働かれる。これが信仰者、これが本来の人間の在り方です。だからそうじゃないですか。納得しなければでも動かないということ、例外があることを覚えてください。それは創造主の神を信じるときは例外です。皆さん全部分かって、全部調べて、全部読んで、一言一句完璧にね分かって信じた人います？いないですよね。例えば夫婦関係もそうじゃないですか。もうそこを調査全部しましたねえ、そうじゃなくて、こんなんじゃなかったってこと多いんじゃないですか。まあこれは人によりますね。はい。まあでもね、お互い思って、でもそこから始まっていくんでしょ。期待感、ワクワク感、信頼から始まるんじゃないでしょうか。創造者の神と出会うときは納得じゃありません。信仰の決断です。で、このことを私たちは信仰の意味で絶えずしていくんです。だから私たちは信仰者とされたもの、つまり信仰者じゃなくて人間ならば、信頼して御言葉によって決断していくという歩みをしていくことが本当の喜びであり幸せなんです。アーメン。ね、そうです、ね、私たちはこの夏、ね、来週ね、その本当にある意味で集大成といえる、ね、お友達キャンプをします。またいろんな働きをします。まさにこれが適用できるんですよ、ね、私たちは現状を見て判断じゃない、わからないけども神が導いてくださるから、ね、いろんなことがあったり、いろんな不良があったり、ええー、と思うことがあっても神様がしてくださるから、信頼し期待して信仰の計算をして歩んでいくんです。これをしないからね、教会にイエスの信徒を言いながら来ながらもしんどいんですよ、ね、しんどくなったりするんです、まあ、しんどいです、生きたらダメですね、しんどくなったりするんです信頼と信仰と期待、皆さん、私はここを読むときにですね、いつ不動主に変わったのかなっていつも思うんですよ。皆さん考えます、まあ、別にそれはどうでもいいことなんでしょうね、多分書いてないから。でも私は、ね、やっぱり考えますね。聖書全体からは一つのヒントがあります。つまり汲んだ時は水ですよね。でもし汲んだ時に水がもう不動主になったら、ある意味で安心しますよね。おーっとなって、で持っていく時はもう安心して大丈夫大丈夫みたいな感じで、でも神様ってそういう意味ではちょっと意地悪じゃないですかね。極限までね、緊張感を高めて、もう舞台設定、まあ、監督としては最高です、演出家としてはもう最高ですよね、イエス様って。その一つのヒントが、あのアブラハムですよ。アブラハム、イサク騒ぎという時に、どこでイエス様、神様止めはりました？刃を振り下ろしたところでしょ、そこまで書いてね、もっと早く歌えるところ、ここで分かったみたいな感じで、止められた方ですよね。であれば、どこですかね。ビクビクドキドキして、まあ、これ絶対これやるわと思って、正確にできた時じゃないですか。うわ、これやると思った時にお前よう取っといたな、こんなうまいブドウしようって、そこじゃないですかね。え、私は聖書はそういうふうに教えてもらいます、全体的に。だからここですよ、皆さん、醍醐味は。だからイエス様信頼者のね、もうワクワク感半端ないです。今度 あのキャンプのメッセージ、あのテーマ半端ないですからね。もう本当にね、演出家としてはもう最高でしょう、イエス様。神様はね、そういう方ですよ。で、必ず祝福、もう自分がこれだけと思った祝福を ものすごく超えるような期待に応えてくださるのがいける神です。アメンですか。本当そうですよね。そのことを私たちは得たいならば、 この水を汲むしもべが体験したことを体験させていただきたいんですよ、ね、だからそれで従順でありたい、ね、一時文句言わずに、だって彼ら文句言ってないじゃないですか、ね、もちろんですね、私たちは納得しないと動かないと言いました。もしどうしても納得しなかったら、神様の御言葉がそう言ってるからやろうっていう納得しないんですよ、ね、あの人が言ってるからではないですよ、で神の御言葉に立ってあの人はおっしゃってるっていうのが分かったら、今日はそうしたらいいです。あとはもう祈って期待したらいいんですよ、ね、これが私たちの本来の作られたものとしてのあり方です。皆さんどうでしょうか。最後にですね、なぜイエス様はブドウ酒を入れていた猿や亀があったと思うんですね。空っぽになっていくんでしょ。そこに入れると言わなかったのか、皆さん思いません。なんでこの清めのしきたりの水の水瓶に入れるんですか。これ不思議じゃないですか。皆さんこれ新しいしてんじゃないですか、ね、だって亀があったんでしょ。ちゃんとワインのワイン壺が普通そこに入れようって言うじゃないですか。なんでしきたり。実はここがですね、前回の宮清めと同じテーマです。これは立法主義から福音ということの暗示表示があったんですよ。しきたりの水は何ですか。当時はですね、ユダヤの文化においてはこうやって特別な火の前とか、もちろん死を礼拝するときは清めの水が必ずありました。手だけではなく体全体を清めるという習慣があったんですよね。これがまあずっと来て日本の神社にもとも言われたりするんですね。清めの水とあるんです。でも皆さんどうですか、清めたら清められますか。こうやって手洗ってね、清め、特別な清めの水ですって置いたじゃないですか。でやったら清められた、心きれいだったわってなりますか。なったような気がするだけでしょ。これ気休めって言うんですよ、ね、で当時もね分かっているんです、そんなことは。でもやっぱりやらないとなんか気持ち悪いでしょ皆さん。もしねデボーションとか神様との交わりがなんか気持ち悪いからやってるってなったらちょっと危ないですね。今日も礼拝の日やけども礼拝休んだからなんか気持ち悪いとかね、そういうことで神様と出会うことは命あふれるものですよね。つまりね、彼らはですね、戒律を守ることによって、つまり良い行いを積んで清い生活を送ることによって救われるというふうに教えられていたんですよ。その一つが清めの水なんですね。だからイエス様はあえて清めの水に水を満たせと言われたんです。しかもこれ6つでしょ、完全数じゃないです、不完全なんですよ。あなたがやってることは不完全です。今から私が救い主、私があなたのために罪を全部背負って死んで、そして罪を洗い流してその地上で、そして3日目に死に打ち勝って復活して地なる神様との架け橋となります。それをあなたが受け取る。つまりブドウ酒というのは福音を意味するんですよ。聖書全体をね、ブドウ酒そうでしょ、生産地でブドウ酒というのはこれは知識を意味します。つまりイエス様による福音ですよね。じゃあそういう深い意味があったんです。彼らはそのことがね、分かる人は分かったでしょうね。そしてもう一つ、なぜ結婚式の場面を選ばれたのか。なぜ結婚式の場面を最初の奇跡をするのに選ばれたのか、お分かりでしょうか。聖書はキリストは花婿と呼んでいます。その花婿であるイエス様を救い主で信じたあなた、ね、それは花婿ですよね。つまりあなたが花嫁となって真の結婚式を挙げたいと願われたからではないでしょうか、ね、つまりイエス様を信じることはね、イエス様と結婚するということです。だから公のバプテスマは結婚式と言いますし、ね、メンバーシップのフラネセレモニーはこの地域教会であるイエス様と結婚するみたいな意味があるんですよね。霊的なことですね。皆さんいかがでしょうか。皆さん花婿であるイエス様と結婚したいですか。男でもですよ、花嫁ですよ、ね、これがイエス様を信じるということです。だからイエス様ともう婚姻関係になっていくんです。これが永遠の命とかっていうふうにです。だからイエス様を信じた瞬間からもうね、そのイエス様といわゆる夫婦となっていくみたいなんですよ。これを聖書は言ってるんです。そのことをね、表すために婚姻の席を選ばれたんです。皆さんどうでしょうか。これがこの水を葡萄酒に変える奇跡の奥義です、意味です。皆さんはこの恵みに預かってでしょうか。預かっておられた幸いです。もしまだね、いやまだ私はね片思いでね結婚しないならば、今日結婚しましょうね。 イエス様を信じてイエス様の目に歩んでほしいと思います。そしてですね、もう結婚してもね、なんか文句ばかり言ってたら、なんか文句を言わずにね、ね、もうね、本当に神様に信頼してね、あなたならばできます、できるんですから、信頼して歩んでいきたい。そして水を汲むしもべにならせていただきたいと願います。皆さんはどのように応答するでしょうか。祈りましょう。王と祈りを捧げましょう。さあ今組みなさい。そして宴会の世代のところに持ってきなさい。彼らは持っていった。天の神様、本当に不条理なこと、自分の納得いかないこと、たくさん人生に起こります。そして聖書を読むときもそういう思いを持つことがあります。でもあなたの御言葉に素直に応答したときに、彼らが思いをもうはるかに超える素晴らしい奇跡を体験したように、私もそのような恵みに預かるんだということを今日知りました。どうかいろんなものを本当に主にお捧げして、あなたの御言葉に応答して水を汲むしもべとなっていきますように。神様との本当に豊かな関係をますます育まれていくことができますように。ここにいるすべての人を祝福してくださいますように。どうぞ導いてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。